聖書朗読です。まず旧約聖書詩編118編19節から29節、新共同訳聖書旧約聖書の958ページです。詩編第118編19節、正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。これは主の城門、主に従う人々はここを入る。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えを。祝福あれ、主の皆によって来る人に。私たちは主の家からあなたたちを祝福する。主こそ神、私たちに光をお与えになる方。祭壇の角のところまで、祭りの生贄を綱で引いていけ。あなたは私の神、あなたに感謝を捧げる。私の神よ、あなたを崇める。恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえに。続いて新約聖書マタイによる福音書21章1節から11節、新約聖書の39ページです。マタイによる福音書21章1節、一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も、後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。お祈りします。世界の創造者なる神様、あなたは命を作り、私たちを呼び出し、今日もこの命を保ってくださいます。あなたは新しい夜明けを作り、今日という日を創造し、私たちをここへあなたを讃えるために呼び出してくださいました。その大いなる皆を讃え感謝いたします。神様、あなたが私たちの命を守り、友人を守り、家族を守り、こうして平和をお与えになられることに感謝いたします。しかし神様、私たちは同時に必ずしも平和でない世界に生きる人々がこの世界にいることを知っています。どうか私たちの罪を許し、あなたの平和を私たちにお与えくださいますように。この国には被災者と呼ばれる方々がおられます。復興が進んでいないことも私たちは知っています。 また私たちの国が未来のエネルギーをどうやって作ればよいのか、そのための議論があまり熱心になされていないことも私たちは知っています。神様、どうぞあなたがお与えになったこの世界をあなたの御旨に従って私たちが形作ってゆけますよう、指導的な立場のある人々にあなたの知恵を与え、また共に社会を担っていく私たちに勇気と決断と実行力をお与えくださいますようお願いいたします。そして神様、私たちの間で育つ幼い子どもたちにあなたのお守りが今日もありますように、若者たちが道を探していくときに、その生きがいに即した正しい選択をあなたが与えてくださいますように、また忍耐をも与えてくださいますように、社会の中で責任を担う立場にある人々に健康を与え、豊かな導きをあなたがお与えくださいますように祈ります。年月を重ね、日々を重ねたご高齢の方々に平和で安らかな日々がありますよう心より祈ります。神様、この町に住むすべての市民の上にあなたの慈しみが豊かであるよう祈ります。どうかこの町にあって孤独を感じておられる方がいらっしゃるならば、その人々の上にあなたの慰めと励ましがありますように、この国に庇護を求めて母国祖国を捨ててこられた方々の上に、私たちの手を通してあなたのお守りが届きますように、牢屋にあって自由を奪われてその日々を過ごす方々の上に、あなたが大きな希望と慰めを与えくださいますように。聖霊なる神様、どうぞ今日もあなたが聖書を通してお語りください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福あれ。キリスト教はイエスがキリストであると告白する宗教です。キリストというカタカナは、油を注がれたものというギリシャ語の音写です。そして油を注がれたものという意味の言葉をヘブライ語でメシアと言います。メシアとキリストはヘブライ語かギリシャ語かが違うだけで意味は同じです。イエスはキリストなりという告白はイエスはメシアなりという意味です。そして旧約聖書では王様とか祭司とか預言者たちが油を注がれたものと呼ばれます。もう一つ、ダビデの子、ダビデの息子という意味ですけれども、これはメシアの別の呼び方の一つです。ダビデというのは皆さんご存知の通り、統一王国時代の有名な王です。そして神はダビデの家の筋に、家系に永遠の王権を与えるという予言が、ダビデ王家を正当化するために、なされました。ナタンという預言者です。ダビデの王家のお抱え預言者と言ってよろしいと思いますが、この主張が、伝統として残りまして、統一王国が、北と南に分裂した後も、ダビデ王家は南の王国ユダを継いだわけですけれども、そして南王国ユダが滅亡した後も、王国の再建を願う気持ちからそのような期待が生じました。ですからメシア期待というのはしばしばダビデの血筋を引く者が王家をもう一度起こすようにという、そういう期待として受け継がれたわけです。ではイエスの時代のメシア期待、指導者に対する期待というのはどういうものがあったのでしょうか。またイエスはどういう意味でメシア、キリスト、あるいはダビデの子なのでしょうか。そして何よりも、メシアを期待することとイエスが、十字架にかけられるというその受難とは一体どういう関係にあるのでしょうか。 まずイエスが生きていた時代、民衆が指導者として期待していたタイプに3つほどありました。でイエスはそのどれもに当てはまりますし、どれもにも当てはまらないという特徴がございます。その3つというのは、1つ目が教師、2つ目が預言者、そして3つ目がメシアです。教師は割と大勢イエスの時代にもおりました。ラビと呼ばれます。でイエスの特徴は、彼は自分のお教室で教えた先生ではないということです。イエスはむしろ放浪しながら奇跡行為を行う教師でした。その意味ではこう、型破りの先生です。しかも彼は立法学者のようにではなくて、全能権を持って教えた。だからみんなびっくりしたというふうにマルコ福音書に書かれています。イエスは教師ですが、教師以上の存在でした。さらに預言者たちというのがおります。あんまり教師ほどはいませんけど、たまにおります。でイエスがついた先生、洗礼者ヨハネ、これ大預言者です。イエスの特徴は何でしょうか。イエスはもうすぐ神がいらっしゃる、そして神はこういうことをするだろうという期待を、述べるだけではなくて、イエスは神の支配がすでにここに来ているということを実証しました。どうやって実証したんですか。悪霊を追い払うことによって、病を癒すことによって、でそれを見れば神はもうそこに来ているということが分かったのです。洗礼者ヨハネの弟子たちがやってきてイエスに問うたと言われていますね。あなたが来たるべき方ですか、それとも私たちはもっと別の人を待たなければなりませんか。その時イエスはイザヤの預言を引いて、目の見えなかった人が見えるようになり、耳の聞こえなかった人が見えるようになり、歩けなかった人が歩くようになった、私につまずかないものは幸いだという言葉を残しています。あれは私が奇跡を行っているということではなくて、私を通して神が到来しているということに注目せよという意味ですね。ではイエスは預言者だったのでしょうか。今日も出てきますね。この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだ。そうです、預言者です。でもイエスは預言者以上のものです。さらに、イエスはメシアです。ペトロは、お前は私のことを何と言うかと問われて、あなたは神の聖者キリストですと答えています。でさらに、イエスを処刑した人々が、イエス の十字架の上に罪状書きとして、ユダヤ人どもの王って書いたと言われています。まあ、それが史実かどうかは若干議論があるようです。しかし、弟子があなたはメシアだと言い、イエスを殺した人々がこいつは王だと名乗ったというふうに言っているということは、イエスが王としてのメシアという期待を当時人々から受けたという可能性は大いにあると思います。さらにルカ福音書の復活物語、エマオの途上という物語、皆さんご存知と思います。二人の弟子が歩いていると、後ろから復活したイエスがついてきて、で三人がお話しするんだけど、最初はイエスだとわからないでお話しするっていう、そういう不思議な物語ですが、その中で二人の弟子が振り返って復活したイエスに向かって、それがイエスだとわからないままイエスについて次のような発言をしています。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。でも殺されちゃいました。がっかりですという話をしますね。ここにありますように、メシア、預言者の期待というのはこう入り混じって同時に並んで出てまいります。 イスラエルを解放してくださる。これはメシアの役割でした。メシアがすべきことと期待されていたことでした。紀元前1世紀、イエスが生まれるより少し前のユダヤ教の文書にソロモンの詩編というテキストがあります。そこに面白いメシア期待が出てまいります。今言ったこともあるんですけれども、実はイエスにメシア期待が寄せられたとすれば大変だったろうなということがよくわかるテキストです。ソロモンの詩編17章というところですが、そこにはメシアは異教の民を打ち破り撃退し、異教徒たちをちょうど陶工って焼き物を作る人がその器を壊すように鉄の棒で粉砕すると。イエスの時代で言えばローマ人を追い払うという意味ですね。だから日本であれば、日本のメシアは米軍基地を攻撃しなければなりません。追い払う、本当の右翼ならそうするだろうと私も思いますね。まあでもそれやってどうするんですかね。大変なことだと思います。がもう一つ同じ章にメシアがやるべきこととしてこういうふうに書いてあります。軍事的な暴力を否定するってことをしなきゃいけないと書いてある。馬、騎手、騎手というのは馬に乗る人ですかね、弓を望まない、つまり暴力を否定するってことをしなきゃいけない。であらゆる異教的なものから国土を清める、外国文化の要素を全部排除する。まあ、日本でいうとどうなるのでしょうか。マクドナルドを攻撃することになるのでしょうか。わかりませんが、もう日本は本当にグローバル化していろんな外国資本が入ってますのでね。ですから当時の民族、主義というのがわかると思います。外国の文化から軍事的に文化的な圧力を加えたりというのを跳ねのける、しかもそれを平和にやるというのがメシアに求められていたことでした。できるんですかね。軍事によるのか言葉によるのか、自分が行動するのか、それとも神が介入するのか、このメシアとはこの世における王権なのか、それとも超越的な救済者なのか、よくわからないのです。でこの期待がイエスにかけられ、イエスはこの期待の矛盾のゆえに殺されていったように見えます。日本はどうなのでしょうか。皆さん、私たちの国は一体どうすることによって救われるのでしょうか。憲法9条に基づく平和主義によって私たちは本当に救われるのでしょうか。そうだという考えと違うという考えがあることはご存知の通りです。あるいは国防軍を持つことによって私たちは救われるのでしょうか。自衛隊は今国防軍になろうとする方向にあると見えます。原子力発電所が50基も日本にある本当の理由は何でしょうか。核兵器ではないでしょうか。核兵器が欲しいからではないでしょうか。原子力発電所を導入した首相たちの日記には核兵器をいつでも持てるようにとはっきり書いてあるそうです。軍事力への夢というのは私たちまだ捨ててないですね。憲法を改正してそういう方向に進みたいと、はっきり主張した人が現在も首相です。2度目の。でも彼は今経済政策を重視していますね。お金持ちになるっていうのは平和に生きるためにはどうすべきなのかということに関する論争をカモフラージュする作用を持っているように私には感じられます。で日本は戦後は基本的にその道を歩んだと思います。外国に行って核兵器をどう思いますかという話をしますと、日本というのは分かりにくい国だねって言われます。憲法9条があるのにどうして米軍の基地があるの、あそこには必ず核兵器があるでしょうって言われます。僕もあると思います。難しいです。だからイエスの時代とよく似た状況があるといえばある、そういう気もいたします。ではイエス自身は、どういう態度をメシア期待に対して取ったでしょうか。 メシア期待に即応していると思われる要素がいくつかあります。一つは彼が12人という弟子グループを作ったらしいことです。12人というのは言うまでもなく、これはイスラエルに王政が導入される以前のシンボルですけれども、12部族という意味です。しかもイエスはその12人をガリラヤの平民、かなり多様な職業についている、徴税人もいたし、領主もいたし、それから熱心者と呼ばれる人もいた。でこれは後の時代にはローマに対する武装闘争になったテロリストたちです。いろんな人から選んだ、学者ではない、ただの平民から選んで、それを12人というシンボルです。でこれは言うまでもなくイスラエル回復というシンボルです。この人たちについて、この12人について、彼らは玉座に座ってイスラエルの12部族を裁くだろうというイエスの言葉が残っています。これ一種のこう民主主義的集団的なメシアニズムです。でイエスは自分はその12人のトップだって言わないっていうのが面白いところですね。12人選んでおいて自分は何するのか分かってないっていうのが面白いです。でもこの12人という数字はメシア期待を呼び起こすものだと思います。イスラエルは回復されるっていう意味です。さらにもう一つ、今日の箇所です。詩編のテキストもお読みしましたが、ホサンナという呼びかけが出てくるテキストです。ホシアンナ、主よ助けたまえ。でこれはやがて万歳というような意味にも使われるようになった言葉です。エルサレム入城ですね。でイエスはベタニア村に泊まっていたと何度も書かれておりますので、でそれはベタニアはエルサレムから見ると東側にありますので、ベタニアの方角、東側からエルサレムに入ってきたということだと思います。でその際に、ゼカリア預言が引かれていまして、ロバの上に乗ってやってきた、柔和な方でロバに乗りと書かれております。でこれと対照的なエルサレム入城を毎年杉越祭にする人がおりました。前にも一度か二度お話したことがあると思いますが、誰だか覚えてらっしゃいますか？その人はローマ人で、ポンティウス・ピラトゥスという人です。ピラトは、杉越祭には海のカイサリアというエルサレムで北の方の海岸の駐屯地から、そこのレジデンツから、軍隊を率いて、海岸線沿いに南下しまして、ヨッパというところから今度は内陸に入って山を登って西の門からエルサレムに入ってきました。馬に乗ってキラキラ光る武器を輝かせて、今でいう軍事パレードですね。ですからイエスの入場は、私はピラトとは違うという意味です。全然違うという意味です。ゼカリアが予言した平和な王の入場です。でこれはメシア期待をかきたてたと思います。しかしイエスは、自分がメシアだとははっきり言っていないようです。他方でお前はメシアなのかって言われた時に、絶対に違うとも言っていません。ローマ総督ピラトスの尋問、お前がユダヤ人の王なのか、これに対してイエスは、それはあなたが言っていることだと返答しています。それはあなたが言っていることだってどういう意味なんでしょうか？わしは知らんという意味かもしれません。でもドイツ語圏の人はドイツ語では別の解釈があるようです。それはあなたが言っていることだというのは、俺が言わなくてもお前が言ってくれてありがとう、その通りだというのが日常語の意味です。日本語だと私は知りませんという意味に聞こえますね。でギリシャ語どっちなのでしょうか？多分私は知りませんだと僕は思ってるんですけど、どうでしょうか？その意味では、イエスはメシアないしキリストという称号を使うことなく、しかし実際には彼は私を通して神が行動しているという意識ははっきり持っていたと思います。だから人々がお前はメシアかって問うたというのは 私にはよくわかります。しかしイエスのメシア活動の一つの特徴は暴力の放棄という点に確かにありました。彼はローマ人を追い払うということを一回もしていません。イエスがローマ人の代わりに追い払ったのは誰ですか？悪霊です。そして古代において外国の軍隊は悪霊と結びついていました。イエスがゲラサの地で追い払った悪霊の名前はレギオン、ローマ軍団という名前です。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことを全てを信じられない者たちよ。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。先ほどご紹介したエマオの途上の弟子たちに向かって第三の人物、つまり復活のキリストが呼びかける言葉です。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることをイエスは説明された。そうエマオの物語は続いています。しかしイエスの時代に至るまでユダヤ教のメシア論の中に受難し復活するメシアという考え方は全くありませんでした。はずだったのではないか。ここでは、先週でしたかその前でしたかお話しさせていただいたイエスの受難復活予告と全く同じ動詞、はずだという動詞が出てまいります。でこれは神がそう定めたのだからそうなるという意味の動詞です。イエスの運命が、なおかつここでは旧約聖書の全体、モーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたりという形で関連付けられております。ここから分かることはイエスの死と復活を経験した人々はユダヤ教のメシア論を使いながら、しかしメシア論を完骨脱退して受難と復活のイエスに合わせる形で用いたということです。つまり旧約聖書のメシア期待はイエスを理解するために用いられ、なおかつイエスの運命に照らして新しいものに変えられた。ですからユダヤ教のメシア論とキリスト教のキリスト論は違います。別のものになったのです。皆さんもよくご存知のキリスト教のキリスト論、非常に有名なテキストを一つお読みします。どうぞお聞きください。彼は神に等しい形を持っていたが、神と等しくあることを簒奪物とはみなさず、自らを空虚にし、そしてしもべの形をとって人間たちに等しいものとなり、そして見えるところ人と受け止められた。彼は自らを卑しくした。そして死に至るまで従順になった。しかり十字架の死に至るまで。それゆえ神もまた彼を高く上げ、彼にすべての名に勝る名を与えた。そのイエスの名においてすべての者たちがその膝をかがめ、すなわち天にある者たち、地にある者たち、そして地の下にある者たちが、そしてあらゆる舌が告白するように、イエス・キリストこそが主であると、父なる神の栄光のために。ご存知のフィリピ書に伝えられたキリスト賛歌です。このメシア論がユダヤ教のメシア論にとって変わりました。だからこのキリストは世の終わりにもう一度来るという信仰も生まれたのです。私たちにとって救済者とは何者でしょう。 この問いは社会の転換期に重要になってくる問いです。強いリーダーシップが期待されるからです。ここ10年くらい一体何人の人が日本で首相を務めたでしょうか。もう3人ぐらい前になると誰だったかわからない。皆さん年金問題って一体どうなったんでしたっけ。もうとにかく大問題っていうのは山積みなんだろうと思うんですね。そして先ほど申し上げたように平和的手段と軍事的手段の二者択一という問題はイエスに死をもたらしたメシア期待の内側の矛盾とやはり似ているような気がいたします。他方で先ほど読んだフィリピのキリスト参加に見られますような極刑で処刑になった犯罪者という身分から天上界のトップキュリオス主という身分へのこう移動ですね、そういう救済者という考え方は私たちの社会にはもうないかもしれません。そしてこれがキリスト教的に理解されたダビデの子メシアでですね、このメシア理解の特徴がいくつかございます。一つは垂直移動だということです。イエスは神に等しい身分であったがしもべとなり人間の姿を取った。そして最も恥ずべき死を死んで冥界へ下った、上から下へ下ったと言っています。で、神はイエスを高く上げた、天上界のトップに。そして主という名前を与えた、キュリオスという名前、あらゆる名に勝る名前を与えた。で、この垂直移動系の発想の特徴は何かと申しますと、地上で生きている人間のあらゆる違いを乗り越えるってことが特徴なんです。どの民族に生まれたかとか、お金持ちかとか、自由人か奴隷かとか、そんなものを超えるのです。天と地と冥界の問題が中心だからです。どういう歴史を歩んできた民族かとか、それを超えるのです。それが一つ大きな特徴です。それからもう一つはそれと合わされて出てくるんだと思いますけれども、地上的な権力闘争の枠を超えるという特徴があります。王であることを証明するという脅迫観念から、このメシアは自由なのです。彼は地上では敗北者です。犯罪者として処刑された人ですから。でも神が彼を全宇宙の主にした、そういう歌です。その意味でこの宗教は政治の中に解消されることがありません。負け続けてもこの宗教は死にません。全宇宙の主だからです。キリストは地上では敗北者であったとしても。からもう一つは、これも非常に重要な要素だと思いますけれども、このメシアは暴力からその意味で自由なのです。むしろ彼は十字架の死を身に受けた暴力の被害者です。それによってこの世の罪を克服したメシアです。暴力は対抗することによって克服されるのではなくて、イエスが生きていた時に教えた通り、自分で引き受けてそこでストップすることによって克服する、そういうメシアです。ダビデの子にホサナ、お祈りします。神様、あなたの平和を私たちにお与えください。あなたの息子イエス・キリストが私たちのために担った十字架を通して、あなたの平和をお与えください。私たちの生き方を新しくして、あなたの御国に向けて、あなたが用意し私たちに贈り物として与えてくださる平和を、平和へ向けて私たちが歩んでいくことができますよう。主イエスキリストの御名によって、 アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。305番です。お立ちください。 どうぞお座りください。